2026年1月29日、水曜日。今日の東京は曇りのち晴れ。最高気温9度、最低気温2度。まだ1月だし、冬らしい寒さが続いてるね。今日はちょっと皮肉な話題が多いかもしれない。AI が書いたコードを検証せずに本番環境にデプロイしたらどうなるか、とか、検索エンジンの独占がもたらす問題、とか、あと、AI クローラーをブロックする話もある。まあ、順番に行こうか。まず最初の話題は、クラウドフレアがやらかした話。クラウドフレアのプログラムマネージャーが、クラウドフレアワーカーズ上でマトリックスホームサーバーを実装したっていう記事を公式ブログで公開したんだけど、これが大炎上した。マトリックスっていうのは、分散型のチャットプロトコル。ディスコードやスラックみたいなチャットサービスを、自分でサーバーを立てて運用できる仕組みね。エンドツーエンド暗号化とか、複数サーバー間の連携とかが特徴。で、クラウドフレアのブログ記事では、最初、プロダクショングレード、つまり本番環境で使えるレベルって書いてあったらしいんだけど、実際にコードを見た人たちから批判が殺到した。何が問題だったかっていうと、コードの中に、to do、コロン、チェックオーソライゼーション、つまり、やること、認証をチェック、みたいなコメントが散らばってたんだよね。認証機能が実装されてない。セキュリティの根幹がない。さらに、マトリックスプロトコルの一番重要な部分である、ステートレゾリューション。複数サーバー間で状態を同期する仕組みも実装されてなかった。マトリックスを、マトリックスたらしめる、コア機能が欠けてた。あと、リードミーのアスキーダイアグラムが崩れてたりとか、明らかに LLM が生成した痕跡があちこちにあったと。批判を受けてクラウドフレアは、ブログ記事を、プルーフオブコンセプト、概念実証と、パーソナルプロジェクト、個人プロジェクトに修正。GitHub のリポジトリにも、Not End of Doors Ready for Production、本番環境での使用は推奨しないって追記した。で、作者は後から GitHub のリードミーで、クロードコードオーパス 4.5 for this implementation。つまりこの実装にオーパス 4.5 を使ったって認めてる。ロブスターズのコメントで面白い指摘があって、これはクロードコードの典型的な症状だ。Build this thing for me。これ作ってって頼んだ後、あまり深入りしなかった時に起きること。AI で作ったこと自体は問題じゃない。問題は、LLM の出力を読まずに出荷したこと。これ、以前のエピソードで話したビットチャットの件と全く同じパターンだよね。ジャック・ドーシーさんがグースっていうエージェントを使って BLE メッシュのメッセージングアプリを作ったけど、認証が壊れてて誰でもなりすますことができたっていう。クラウドフレアの CEO は最初、批判に対して、Get off your high horse。交尾者になるなって反応したらしい。でも後から、今後のブログ記事パイプラインにコードレビューのステップを追加するって発表した。なんというか、バイブコーディングの問題点がまた一つ露呈した感じだよね。AI にコードを書かせること自体は悪くないけど、出力を検証せずに、プロダクショングレードって宣伝するのは、さすがにまずい。そういえば、クラウドフレアは以前もワイルドビーストっていうフェディバース、アクティビティパブのサーバー実装を、ショーケースとして発表して、後でアーカイブ化した前例があるんだよね。パターンとして繰り返してる感じがする。さて、次はラストの話。メタが WhatsApp でラストを本格採用したっていう発表があった。WhatsApp には、和メディアっていう C++ で書かれたメディア処理ライブラリがあったんだけど、これをラストで書き直したと。16万行の C++ コードを9万行のラストコードに置き換えた。テストを含めて9万行だから、かなりコンパクトになってる。で、ラスト版は C++ 版に対して、パフォーマンスとランタイムメモリ使用量で優位性を示したって言ってる。これ、多様なエンドユーザープラットフォームへのラストコードの史上最大規模のデプロイメントらしいんだよね。Android、iOS、Mac、Web、Wearable にわたって、毎月数十億のデバイスに到達してるって。技術的には、カレードスコープっていう多層防御システムを実装してて、非準拠なファイル構造の検出、危険なファイルタイプのフラグ付け、PDF 固有のチェック、ファイルタイプのスプーフィング検出とかをやってる。 背景としては、2015年の Android 脆弱性、ステージフライトがあって、OS レベルのパッチに依存しないメディア検証メカニズムを開発する必要性を認識したらしい。ハッカーニュースのコメントでは、16万行から9万行への削減も評価されてたけど、それより、パラレルロールアウト、平行展開の方が興味深いって声が多かった。C++ 版とラスト版を同時に実行して、ディファレンシャルファジングで検証しながら段階的に移行したって、リライト&プレイ、書き直して祈るんじゃなくて、リアリスティックエンジニアリング、現実的なエンジニアリングだって評価されてた。ただ、批判的な声もあった。サプライチェーン攻撃対策や C++ とラストの相互運用の複雑さについての説明が不足してるって。あと、エンドツーエンド暗号化の主張をしてるけど、メタ自体がプレーンテキストにアクセス可能なんじゃないかって懸念も出てた。そういえば、ちょうど同じタイミングで、テレグラムの CEO、パベル・ドゥロフさんが、WhatsApp が安全だと信じるには脳死状態じゃないと、みたいな発言をしてたんだけど、ハッカーニュースで、テレグラム自体がデフォルトでエンドツーエンド暗号化を有効にしてないじゃん、って皮肉られてた、のが面白かった。カーゴの依存関係による巨大な攻撃対象領域への懸念も指摘されてたね。典型的なラストプログラムは大量のカーゴアットをするから、サプライチェーン攻撃のリスクがあるって。まあ、ラストへの移行自体は良い方向だと思う。昨日のエピソードで OpenSSL のバッファーオーバーフロー脆弱性の話をしたけど、こういうメモリ安全性の問題はラストだと構造的に防げるからね。次は検索エンジンの話。ネオシティーズが Bing の検索インデックスから完全にブロックされてるっていう問題。ネオシティーズっていうのは、150万以上の独立したウェブサイトをホスティングしてるサービス。昔のジオシティーズの現代版みたいなやつで、個人的、芸術的、教育的、実験的なプロジェクトが多い。で、このネオシティーズのドメイン全体が、Bing の検索インデックスから除外されてる。部分的な降格とかランキングの問題じゃなくて、完全にブロック。ユーザーのサブドメインも全部含めて。ネオシティーズは数ヶ月間、公式チャンネルを通じて解決を試みたけど、Bing は明確な説明なしにブロックを維持してるって。さらに問題なのは、DuckDuckGo が Bing のインデックスに依存してること。つまり、Bing でブロックされたサイトは自動的に DuckDuckGo からも消える。ネオシティーズの発表によると、ブロックを発見したとき、Bing の検索結果の1ページ目にネオシティーズを偽装したフィッシングサイトが表示されてたらしい。正規サイトをブロックしながら、フィッシングサイトを1ページ目に表示するって、なかなかひどい状況だよね。Bing による説明なしのデインデックスは、実は広範な問題として報告されてて、GitHub に、Not Awesome Bing Bans and Deindexing っていうリポジトリがある。広告なしのブログ、技術サイト、小規模ビジネスサイトとか、正当なサイトが多数被害に遭ってるらしい。数千の小規模ブログが誤ってスパムとしてマークされた、って Bing は認めてるけど、明確な基準は示してない。以前のエピソードで、Google がプログラマブルサーチエンジンの全ウェブ検索機能を終了するって話をしたよね。その時に、検索エンジンの多様性がないと、ウェブ上の情報を検閲するのが恐ろしく簡単になる、っていうマージナリアサーチの指摘を紹介したけど、まさにそれが現実化してる感じ。Google 一強になることを警戒してた人が多いけど、実は Bing の不透明な運用も同じくらい問題なんだよね。特に DuckDuckGo が Bing に依存してる以上、Google を避けて DuckDuckGo を使おうって選択をしても、Bing の判断に影響される。検索エンジンの多様性、本当に大事だと思う。感は9大。OpenAI が新製品を発表したね。プリズムっていう科学者向けの AI ネイティブワークスペース GPT-5.2 を搭載してて、ラテフネイティブのドキュメント編集、文献検索と引用の統合、ホワイトボードの図をラテフやティクゼットに変換、リアルタイム共同編集とかができる。クリゼットっていうクラウドベースのラテフプラットフォームを買収して、それを基盤に構築したらしい。価格は個人チャット GPT アカウント所有者は無料、プロジェクト数もコラボレーター数も無制限。GPT-5.2 のベンチマークとしては、AMI 2025で 100%、フロンティアマスで 40.3%、 GPQA ダイヤモンドで 92.4% とか出してる。ハッカーニュースのコメントでは、まず名前が問題視されてた。NSA プリズムと同じ名前だから、IT 業界では印象が悪いって。あと、AI 支援の論文が学術誌の品質低下を招いてるって懸念も出てた。もっともらしいゴミを生成するコストはほぼゼロだけど、それをレビューするのはすでにストレッチされてるアカデミックコミュニティのボランティア努力を消費する、って。科学的再現性の問題もある。ニューラルネットワークのブラックボックス性と科学的検証の原則は相入れない部分がある。OpenAI は、リーズニングトレース、推論の過程を出力する機能で対処しようとしてるけど、根本的な解決にはならないかもしれない。あと、クリゼットは Web アセンブリベースのクライアントコンパイルで評価されてたツールだったのに、サーバーサイド処理への移行はオフラインアクセシビリティとユーザーコントロールの面で後退だって指摘もあった。競合のオーバーリーフは2000万ユーザー、40万デイリーアクティブを持つ市場リーダーで、2025年6月に AI 機能を追加して対抗してる。プリズムが技術的に優れてても、アカデミックな完成と期間契約を克服できるかは別問題だよね。無料提供の背景には、OpenAI の財務状況がありそう。以前話したように、2025年第3四半期だけで115億ドル以上の損失。無料ティアへの広告導入とか、収益化の圧力が強い。プリズムも、まず無料で普及させてから何かしら収益化するつもりなんだろうね。さて、次は開発ツールの話。マトクラットさん、ラストアナライザーの作者で、今はタイガービートルで分散データベースを開発してる人なんだけど、make.ts っていう記事を書いてた。内容としては、シェルヒストリに頼るんじゃなくて、アドホックなコマンドを、make.ts っていう永続ファイルに書いてから実行しようっていう提案。考え方としては、コマンドをターミナルに直接入力するんじゃなくて、まずファイルに書いてから実行する。そうすると、テキストエディタはシェルのラインエディタより複雑なコマンドの編集に優れてるし、複数コマンドの順次実行も簡単だし、自然にコマンドを改善していく流れが生まれるって。技術的には、タイプスクリプトと Dino と DAX っていうライブラリを使ってる。面白いのは、JavaScript のタグドテンプレートリテラルについての説明。ドル関数がバッククォート内のリテラル文字列フラグメントのリストと、間に挿入する値のリストを別々に受け取る。全部を単一の文字列に連結することもできるけど、そうする必要はない。プロセススポーンには、エグゼックシステムコールに文字列の配列を渡したいから、これがまさに必要な機能だって。つまり、文字列が実体化されない。エグゼックシステムコールまで全部配列のまま。これ、コマンドインジェクション攻撃を構造的に防げるっていう利点があるんだよね。ハッカーニュースのコメントでは、まず、手書きの記事だ、LLM に書かせてない、って評価されてたのが印象的だった。技術ライティングで本物の人間の声が珍しくなってきてるっていう懸念の裏返しだよね。代替ツールとして、Just、Meez、FZF、Atwin とかが挙げられてた。.sh ファイルで10分っていう批判的な意見もあった。マトクラットさんは、シェルが問題になるのは、最初の if 文を導入する必要がある時点、だって言ってて、そこからは適切な言語を使った方がいいって主張してる。まあ、僕自身は Python でスクリプト書くことが多いけど、Dino と TypeScript の組み合わせも悪くないと思う。起動時間が90ミリ秒とか70ミリ秒とかで、結構早いらしいし。最後の話題は、AI クローラーをブロックする話。アファーさん、カイル・キングスベリーっていう人が、ブロッキング・クロードっていう記事を書いてた。クロードボットをブロックする方法についての記事なんだけど、背景として、AI 企業のクローラーによる問題が深刻化してる。数字で言うと、580万サイトがクロードボットをブロックしてる。ロボッツテキストの無視率は、2024年第4四半期の 3.3% から、2025年第2四半期で 12.9% に増加。クラウドフレアによると、AI クローラーは毎日500億以上のリクエストを生成してて、全ウェブリクエストの約 1% に相当する。で、クロールとリファラルの不均衡がひどい。Google はリファラル1件につき約14回クロール。これは検索結果からのトラフィックを送ってくれるから、まあ妥当だよね。でも、 オープン AI の比率は1700対1。アンソロピックは7万3000対1。つまり、7万3000回クロールしても、1件しかトラフィックを送ってこないってこと。技術的なブロック方法としては、ロボッツテキストでのディスアロー、エンジン X やアパッチでのユーザーエージェントフィルタリング、フェイルトゥーバンとの連携によるファイアウォールレベルのブロック、あとクラウドフレアの AI ラビリンス、ダミーページの迷路でクローラーをトラップする機能とかがある。クラウドフレアの AI ラビリンスは面白くて、AI 生成のナンセンスなページの迷路にクローラーを誘導する。本物の人間は AI 生成のナンセンスの迷路を4リンク深くまで行かない。そこまで行く訪問者はほぼ確実にボットっていう発想。パープレキシティ AI はロボッツテキストを無視してたことが発覚して、クラウドフレアのベリファイドボットプログラムから削除されたりもしてる。以前のエピソードでも話したけど、小規模プロジェクトの運営者が、ガツ60ドルで運営してる小さなプロジェクトがスクレーパーの負荷で閉鎖寸前って報告してたり、実際のユーザーリクエスト1件に対して10から25の AI ボットリクエストを管理してるって声もある。まあ、このポッドキャスト自体もクロードを使って原稿を生成してるわけで、複雑な気持ちではあるけど、AI 企業のクローリング行動が持続可能じゃないっていうのは事実だと思う。というわけで、今日はこんな感じで、バイブコーディングでマトリックスサーバーを作ったら認証がなかったとか、WhatsApp がラストで16万行を9万行に書き直したとか、ネオシティーズが Bing にブロックされてるとか、検索エンジンの多様性とか、AI クローラーの問題とか、いろいろと考えさせられる話題が多かったね。あと、OpenAI のプリズムは科学者向けツールとしては面白いけど、名前が NSA プリズムと覆ってるのはどうなんだろう。マーケティング的にはミスな気がする。make.ts は、シェルスクリプトに不満がある人には良い選択肢かもしれない。僕は Python 派だけど、TypeScript も悪くないと思う。それじゃ、また明日。